うございます。それでは一言お祈りをしたいと思います。お祈り姿勢をよろしくお願いします。愛する天のお父様、今日の賛美の中にもあったように、私たちはあなたはブドウの木であり、私たちはその枝であります。あなたからおられてつながっていなければ私たちは成長することができません。また成長することができないどころか、いずれ枯れて死んでしまいます。主よ、どうか私たちがあなたにとどまり、あなたからの御言葉をしっかりといただき、成長していくことができますように、いろんな実を、たくさんの実を結ぶことができますように導いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。教えられたことをただ心に留めるだけでは、留めるだけで状況に適応しないのなら意味がありません。教えられたことをですね、いろんなとこでもいいですけども、学校でもいいですけども、教えられたことをただ心に留めるだけで、それを状況に適応しないのであれば意味がないんですね。先週皆さん覚えてると思うんですけども、学んだ御霊の実、いろいろありましたね。愛、喜び、平安といった御霊の実もですね、私たちがただ額の中に入れて飾っておいて眺めるだけであれば意味がないんですね。私たちの様々な状況の中に適応していかなくてはならないんです。御霊の実ですから、実が開花してこう開いていかなくちゃならない。でそれができるところは、その私たちの様々な状況の中にあって適用されるときなんですね。このガラティア人の手紙6章1節から10節の中で、パウロはガラティア人たちに、もうすでに与えられている御霊の実を実践しなさいと言っています。まずはじめに1節を見てください。1節でこのように書いてあります。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ここでですね、パウロをはじめに、この過ちというのは罪ですね。罪に陥った兄弟、また姉妹を正すことを御霊の実の実践として挙げています。そしてこの兄弟を正すっていう、この正すっていう言葉なんですけども、この正すっていう言葉は以前の状態に何かを戻すという意味なんですね。例えば穴が開いてしまった洋服などを修理するときなどに用いられる言葉です。また医学の面で言いますと、まあ、一郎さんなんかよくわかるかと思うんですけども、砕けてしまった骨を直してまっすぐにする、そういう意味を持っているんです。ですから前の元通りに戻すという、そういう意味を持った言葉なんです。この正す人、この私たちの、中にあるこの兄弟姉妹が罪を犯し、その正す人はじゃあ誰でもいいんでしょうか。クリスチャンであれば誰でもいいんでしょうか。そういうことではないんですね。この正す人は条件を満たした人でなければならないということが、この聖書の箇所から一節からわかると思うんです。この中から二つその条件が書かれています。一つは何て書いてありますか。御霊の人であるということなんですね。でこの御霊であるってことは、まあクリスチャンであれば御霊があるんですけども、それであってもここではそのもっと深い意味を持った言葉であると思います。御霊の人であるってことは、御霊にあって大人になった、成長した人でなければならない、そういう人たちが人を、この私たちの周りにいるその兄弟姉妹を正すことができる、そういう人である、そういう意味なんですね。でそれがまず御霊のにあって成長した人で、もう一つは何でしょうか。もう一つは書いてありますけども、柔和な心で正すことができる人です。これも一節に書いてありますね。柔和な心でその人を正してあげなさい。 先週のメッセージを覚えてるでしょうか。柔和とは何でしょうか。柔和とはすぐに怒ったり高慢にならず相手と接することができる人です。それが柔和であるということなんですね。じゃあなぜですね、霊的に成長した御霊にあって大人になった成長した人でなければならないんでしょうか。一節の最後を見てください。そこにも答えが書いてあるんですね。それはですね、霊的に弱い、まあ、幼い人には誘惑に負けてしまうという可能性が大いにあるためなんです。自分自身も誘惑に陥らないように気をつけてくださいってパウロは言っています。まあ開かなくてもいいんですけども、第一テモテの三章を見ますとですね、そこに教会の神の教会の世話監督をする人がどういう人でなければならないかということが書かれているんです。いろいろリストがあるんですけども、特にその中で第一テモテの三章の六節にこういう言葉があるんですね。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けないためであるというふうに書いてあるんです。このようにここからも分かりますように、神の教会の世話、その中にその過ちに陥った人たちを正すことが含まれているんですね。そういう人たちは霊的に成長した人でなければならないということなんです。で、これはですね、誘惑に陥らないように気をつけなさいとパウロがここで言っているということは、たとえ成長したキリスト者であっても誘惑に負けてしまうことが大いにある、その危険性があるということを表しているんです。それではこの信者になったばかりの方々はじゃあどうしたらいいんでしょうか。それはですね、この霊的に成長した人たちが模範を示していかなくちゃならない、その人たちに対して模範を示していかなくちゃならない、そういう責任がこの成長したキリスト者の方々にはあるということなんですね。霊的に成長したってことは、ちなみに何年クリスチャンをやっているっていうこととは関係がないんです。また年齢が年を取っているからイコール成長したクリスチャンであるってことではないんですね。若い人であっても霊的に大人の人、成長した人はいるんですね。ですからそのように見る中にあって、その霊的にあって大人になった人がこの人を正していくことができるということが見ることができると思うんですね。次に2節でを見てください。2節でパウロは続けています。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。パウロはですね、ここで互いの重荷を負い合うことをまた実践、御霊の実践として挙げています。そしてこれがキリストの律法を全うすることであると書かれています。で、この重荷っていう言葉はですね、ここに書かれている重荷っていう言葉は、悩みや不安や試練といったそういう負担を持っているものをこう担い合う、そういうことの意味なんですけども、しかしですね、パウロはここで特に罪を引き起こす誘惑について語っている可能性が強いんです。この一節でどういうことをパウロは言ってましたか。パウロは私たちがのうちにあって過ちに陥ってしまった人をこの正すっていう、そういうことからも来ているように、この一節と二節はくっついてるんですね。で、そういうことからもわかるように、パウロが言ってるこの重荷っていうのは、まあ悩みや不安とかそういうものもあるけども、その罪を引き起こすの誘惑に駆られている人たちをこうお互いを救い合う、お互いの重荷を追い合うということをパウロはここで強調していると思います。ヤコブの手紙5章19節と20節、パワーポイントに多分あるかなと思うんですけども、このヤコブの手紙5章19節と20節にこういう言葉があります。お読みいたします。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から 引き出す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。こういうことにからも見えますように、罪の誘惑からお互いを救い出すということは、ここにも書いてあるように愛なんですね。愛であり、愛はキリストの律法を全うします。重荷っていうのですね、悩みもあります、不安もあります、試練もあるんですけども、皆さんそういうものっていうのは結構見えて似合いやすいんです。でも人が犯している罪っていうのは、その人が知らず知らずのうちにやっている罪であって、知らないでそれがその人の重荷になっていることがあるんです。ですからその重荷を持っているのが気がつかない、かわいそうなんです。そういう兄弟姉妹たちを見て、私たちがその救い、その罪から救い出してあげる、誘惑から救い出してあげるということは本当の意味でも愛なんですね。皆さん、そういうような状況の中に入っている人、兄弟たち姉妹たちを見て、見ぬふりをすることは簡単ですね。またそれが安全な選択にも見えることがあるんです。しかしそのような兄弟姉妹が陥っている罪に対して何もしないことは愛ではありません。そうなんですね。このようにキリストの律法っていうのは、パウロが言っているのは愛なんですね。愛を行うことなんです。愛を実践することなんです。しかしですね、このキリストの律法である愛を実践する上で障害となるものがあるんです。障害となってしまうものが、それは何でしょうか。3節を見てください。3節にこのように書いてあります。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。パウロはここで立派でもない自分を何か立派でもあるかのように考えること、自分を買いかぶることについて言っているんです。それが障害となってしまう、愛のを実践する上で障害となってしまうと言っているんです。買いかぶりっていうのは何でしょうか。買いかぶりっていうのは、私たちを現実から逃避させ、嘘偽りの世界に浸らせます。自分がそうで立派でもないのに買いかぶってしまうのでありますから、嘘なんですね。で、そのような人はパウロもここで言ってるんです。厳しく自分を欺いています。自分を見てみなさい、自分を欺いているんですよとパウロは言ってるんです。買いかぶっている人の態度というのはどうでしょうか。例えば、私はあの人よりも優れているので、あの人が抱えている問題に関わっている暇などないです、ないんです。私はあの人よりも優れています。あの人と同じレベルの人たちが助けてあげたらいいんですよ、そういうような態度ですね。でもですね、パウロはそのように自分で自分を買いかぶって嘘の偽りの中に浸っている人に対して命令しているんです。4節を見てください。どのような命令をしていますか。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そういうふうに言ってるんです。4節で、この調べるっていう言葉はですね、もともと検査するっていう言葉から来てるんです。まあ、病院で検査するとか、そういうことでも見ることができると思うんですけども、その調べるっていうのは検査するっていう、そういう細かく検査してするっていう意味なんです。したがって検査の結果、本物であるか、または偽物であるかが判明するんです。で、そうすることで4節の後半ですね、私たちキリスト者は自分に対して誇れるだけで、他の人には誇れることが何もないんです。自分に対して、その誇っていることは自分に対してだけなんです。でもそれは他の人に対しては誇ることができないんです。買いかぶること、また優越感に浸ることは誇れることではありません。誇れないんです。じゃあ聖書では立派になる、立派っていうのはどういう意味なんでしょうか。立派とは何なんでしょうか。マタイの福音書20章26節と27節でイエス様はこのように言っています。これもパワーポイントにあると思うんですけども、マタイの福音書20章26節と27節、イエス様は言っています。 あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなたのしもべになりなさい。皆さん覚えていると思うんですけども、イエス様は十字架にかかる前に弟子たちの足を洗いました。本当だったら弟子たちがイエス様の足を洗うべきだと思うんですね。でもイエス様はそのようにして弟子たちの足を洗って、互いに使い合いなさい、互いに愛し合いなさいということを教えました。そして皆さん、究極のイエス様が私たちに仕えてくださった究極の態度っていうのは、十字架に見ることができると思います。十字架で私たちの罪のためにイエス・キリストは私たちの罪を全て背負って死んでくださった。それほど仕えることの究極な態度はないと思うんですね。イエス様はそのようにして私たちに、その聖書にあって立派なものっていうものがどういうものであるかということを自分の体を持って示してくださったんです。5節でを見てください。パウロは引き続き言っています。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。またここで重荷という言葉が出てきています。2節にもこの互いの重荷を負い合いという言葉がありますけれども、実はですね、ここの5節に書いてある重荷という言葉は2節に書いてある重荷という言葉と異なるんです。2節はこの負担ですね、悩み、不安、試練、また罪といったそういう不安、そういうものを重荷として表しているんですけども、ここに書いてある重荷っていうのは実は貨物船の積み荷を表す言葉なんです。貨物船の積み荷を表す言葉で、やって当たり前な事柄のことなんです。皆さん、貨物船見てください。貨物船は何であるんですか？貨物船は荷物のその積み荷を運ぶことでのために存在しているんです。ですから荷物を運ぶことは貨物船がやって当たり前のことなんです。同じようにここでですね、パウロは言っているんです。負うべき自分自身の重荷があるのですっていうことは、あなた方にもやるべきことがあるんです。やって当たり前のことがあるんです。でもそのやって当たり前のことをして誇ってはいけません。誇らないで与えられたなすべきことをしっかりやりなさい。与えられている責任をしっかりと果たしなさい。誇るんじゃないんです。やって当然なんです。っていうふうにここでパウロは私たちに言っているんです。6節から10節を見てください。6節から10節でパウロは善を行うっていうことが、この今言った5節にあるキリスト者の責任であるっていうことを明確にしているんです。善を行うっていうことがやって当たり前のキリスト者の責任であるっていうふうに言っているんです。そしてここでパウロは三つのことを、この善を行うってことについて三つのことを私たちに教えています。一つは、良いものを分け合いなさいです。六節を見てください。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。で、この中でですね、パウロは、教えられる人は、教える人と分け合いなさいと言ってるんです。教える人とは誰でしょうか？これは教会の先生方です。牧会者です。その人たちと良いものを分け合いなさいって言うんです。それではこの良いもの、すべての良いものとは一体何なんでしょうか？パウロはですね、ここにすべての良いものと書いているんですけども、特にパウロはここでお金の使い方について話している可能性が強いんです。特に献金っていうことなんですね。パウロがここで言ってることは、まあ、いろんな良いものはあります、他にも。でも、特にお金の使い方について話しています。この、分け合うっていう言葉はありますね。良いものを分け合いなさいって6節に書いてありますけども、この分け合いなさいっていうこの言葉は、交わり、 コイオニアっていう言葉から来てるんです。分け合うってことは交わり、コイオニアなんです。ということはですね、キリスト者の交わりの原点が分け合うことにあるということなんです。具体的に言いますと、牧会者が御言葉という良いものを分かち合うのでありますから、信徒たちが金銭面でそれぞれのものを持ち合い分かち合うっていうことなんですね。それがこの教会の交わりの原点にあるということなんです。で、まあ今日も開かないですけども、使徒行伝の2章の44節などを見ると、初代教会の人たちはすべてのものを共有にしていました。で、その中にお金もあったでしょう。またいろんなものを売って持ってきたというふうに書いてあるんですね。ですから、そのように良いものを分け合うという中、特に牧会者が御言葉を分け合い、そして信徒たちが身の回りに必要なもの、特に金銭的なものとかを持ち合い分かち合うということが書かれているんです。それが一番目ですね。じゃあ2番目は何でしょうか。2番目は善を行うことを諦めてはいけないです。9節を見てください。9節に何て書いてありますか。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。まあ、その前にですね、ちょっと戻りたいんですけども、7節でパウロはこういう2つの警告をしているんです。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。これはですね、パウロは騙されないようにしなさい、また神様は馬鹿にはできませんよ、そういう言葉なんです。悪魔に騙されちゃいけません。他の悪い間違った教えをしている人たちに騙されちゃいけません。また神様はあなたに馬鹿にされないんですよ、そういう方ではありません。で、そういう警告をしているんです。で、そういう警告を誰にしているんでしょうか。それはさっきも言いましたように、分かち合うことをしないで自己中心になっている人たちに対して、そういう警告をパウロはしているんです。私たちが持っているものが何であろうとですね、まあ、さっきも言いました、お金とか、また賜物とか、時間とか、そういう私たちが持っているものが何であろうとですね、使い方に注意しなければならないんです。使い方に注意しなくちゃいけないんです。7節から9節で、パウロは、この種まきと刈り取りの例えによってですね、私たちの行動にはすべて原因と結果があることを教えているんです。種をまけば刈り取りをするんです。原因があって結果があるんです。8節を見てください。すなわちですね、私たちが自分の肉、すなわち欲のためにこれらのものを使うのであれば、その結果は一時的でやがて消え失せてしまうんです。逆にですね、私たちがそれらのものを御霊、キリストのために使うのであれば、その結果は永遠でいつまでも続きます。ただ9節に書かれているように、失望せず諦めないでやらなくてはいけないんです。皆さん、収穫のものっていうのを見てください。なんか何でもいいんですけども、お米でもいいですし、何でもいいんですけども、そういうものっていうのは、春に多分種をまいて、秋になると収穫が出るっていう、そういうふうに決まってるんですね、大体。だから、そういうものを予測することができるんです。必ず春にまけば、秋には出てくるんです。収穫をの、待ち望むことができるんです。でもですね、善を行うことっていうのは、そういうようなふうには働かないんです。時としてですね、なんでこんなに善を行っているのに、なんで周りの人たちは認めてくれないんだろうかとか、善を行うことで自分が損するんじゃないか、だから悪いことを行おう、そういうふうに思ってしまう、そういう誘惑に駆られてしまうようなことがあるんです。ですから、何度も善を行っても収穫が来ないな、なんでないんだろうって思うことがあるんです。でも皆さん、その収穫は 必ずあるんです。刈り取ることになるんです。それがいつかわからないんです。この時期っていうふうに旧説に書かれていますけども、この時期っていうのは定められた時があるんです。それは私たちが期待している時じゃないんです。神様が私たちのために備えてくださっている定められた時があるんです。ですから私たちがしなくちゃならないのは、信仰を持って諦めないで善を促していく、良いことを行っていく、そういう必要があるんですね。じゃあ3番目は何でしょうか。3番目はのポイントは、機会を逃がさず善を行いなさいです。機会を逃がさずは逃さず善を行いなさい。10節見てください。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行います。なんで機会をただ用いるではなくて逃がさずなんでしょうか。なんで私はそういうふうに言ってるんでしょうか。逃がしちゃいけないんでしょうか。それはですね、お互いに善を行う、そういう機会がなくなってしまう日が刻一刻と迫っているからなんです。ここに書いてある機会があるたびにっていう言葉はですね、実はですね、間違ってるんです。機会のあるたびにっていうよりも、機会がまだある間にっていう意味なんです。とそうなると本当にがあの危機一刻一刻と迫ってるんですね。機会がまだある間に善を行いなさいって言っているんです。ヘブル人への手紙の10章の25節に、かの日が近づいているっていう言葉があるんです。かの日っていうのは何でしょうか。これは週末、ウィーケンドじゃないですよ、週末とキリストの再臨が近づいているんです。でその近づいている中で、人と人との間が冷え切っていく、そして悪がはびこっていくんです。そのような中でですね、私たちキリスト者は愛と善行を促していかなくてはいけないんです。ああやればよかった、やっとけばよかったと思って、もう遅い時が来てしまうんです。ですから今ある時に、できる時にお互いに善行を促していく必要があるんです。そしてですね、ここに書いてある最後のところ、パウロが書いているところを見てください。その中で私たちは全ての人に善を行っていかなくてはならないんですけども、特に何て書いてありますか。信仰の家族の人に善行を行っていかなくてはならないって書いてあるんです。皆さん今日どうでしょうか。私たち家族の人ですね、お互いの間に善行を促し合っているでしょうか。私たちの間には争いがないでしょうか。善に対して悪を返してないでしょうか。どうですか。第一ペテロの4章17節、第一ペテロの手紙4章17節に、裁きが神の家から始まると書いてあるんです。ちょっと怖いですね。裁きが神の家から始まるって書いてあるんです。皆さん、私たちはイエス様を信じて永遠の裁きは免れました。免れています。感謝ですね。でもですね、聖書には私たちが行ったこと、私たちが言ったこと、そういうことにの一つ一つに応じて裁きがあるっていうふうに書いてあるんです。ですから私たちが裁かれること、この善行ということに対して、特に私たちの兄弟姉妹の中にあってやったことについて裁かれることが日が来るんですね。皆さんどうでしょうか。私たちのイエス・キリスト、本当に私たちの罪のために死んでくださいましたけども、本当に私たちがこの神の家がですね、まず最初に善行を施して愛を持って接していかなかったら、どうして私たちは他の人たちに証しすることができるでしょうか。神の家の外の人たちに証しすることができるでしょうか。ですから私たち一人一人が、まずクリスチャン同士が愛を持って使い合って善行を促していかなかったら証しとならないんですね。ですから皆さん、どうか、大変だ、大変で大変なんですね。キリスト者には責任がいっぱいあるんです。でも 本当に神様がイエス・キリストが一緒にいて助けてくださいます。ですから私たち皆さん頑張って、その聖霊に助けられて、聖霊に導かれて、善を愛を流していきたいと思います。それでは、小雪先生。